イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
朝起きて肩こりがひどいなと思ったら池田です
ということで、はい、いいですね、
よくないよ。
謎を深めながら、謎を深める感じがね。何かあったんですよね、きっとね。霊がいたとかかな、そういう話ですか。
ということで週刊メディアカネダのコーナーです。
はい、今回は、岩崎の方から、1週間で注目のトピックスであるとかイベントであるとか映画テレビなどについて紹介させていただきたいなと思っております。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ最初トピックスからいきます。1月31日皆既日食。
はい、
皆既日食って何でしたっけ。日食、日が欠けるやつでした。
そうですね、
皆既日食が1月31日になります。皆さんね、多分こうサングラス越しに見るんじゃないかなと思いますけれども、2月1日平昌冬季五輪、北朝鮮選手団韓国入り。今いろいろとね話題になっている。
大丈夫ですよね。なんか
ねえ、結構燃やしたりしてましたよね。ね、
韓国の人が、
韓国の方が、あの方のこうなんですか、布に印刷したものを燃やしてたりしてましたよ。うん、
なんかね、仲良くなりたい、一緒になった方がいいっていうのはなんか、ぼんやりわかるんですけど、ね、いきなりじゃあ仲良くしろとか、一緒にチーム組んでね、
はい、
女子アイスホッケーだっけ、やれとかって言われた。
合同チームってね、すごいですよね。あと何ヶ月だった話ですからね。
ね、なんか、まあ、その現場のことを知らない感じっていうのは、
うん、
あ、招くことによって嫌だよね。トップダウンはね、まあ、わかるけど、
致し方ないのかなと思いますけど、でもそうですね、うまくいけばいいなということを願ってはやまないですが、はい、同じく2月1日プロ野球キャンプインということで、今話題のね、清宮君でしたっけ、そういうのとかも多分動き出すんですか、この時。ただ2人とも共にプロ野球興味ないっていうね、一応情報としてプロ野球のキャンプインがありますということですね。2月2日大相撲理事選挙ということで、これは今揉めてるやつですか、いろいろと。
どうですかね、また復活するんですかね、
貴乃花さんが ね帰ってくるのかどうかとか、いろいろね、あの揉み消したとか、いろいろ問題がまた噴出してますから、ちょっと注目です。で、2月3日世界最小級ロケット SS520 打ち上げ実験ということで、世界最小級ロケットってなんか気になるのが挙げてみましたけど、どういうものなのかはちょっとわからないです、ロケットが打ち上がりますということですね。2月4日、沖縄名護市長選、名護市長選投開票ということで、名護市も本当にそうですね。だから今日本中でいろんな問題が起こってるというか、
まあ、選挙とかね、はい、いや思うんですよ、パンダとか、
はいはい、
東京でうわーって言ってるけど、
はい、
別に和歌山でいるからね、もっと。
そうですね、あのうじゃうじゃいますもんね
うじゃうじゃというか、
何ですか、何ランドでしたっけ、白浜なんとかワールドですね、
だからね、なんかこう東京のことだけをニュースにしてちゃうっていうのもあるし、
はい、
もう沖縄のことだけとかね、なんかその、まあ、特に我々が東京にちょっと住んでるせいもありますけどね、はい、いろんなところでいろんなことが起こってるのを、あれちょっと真面目だね、
ちょっとでも意識していきたいなとは思いますけどね、
そういうことはまあ思いますけどね、
で続いて同じ日ですかね、2月4日ですかね、 NFL スーパーボールということで、
いや、 やっぱこう CM とか気になっちゃうんじゃないの。
なんかアップルの新作が発表されるとかって話もあるんですよね。
ここで
iPhone の新しいのが出るかもしれないみたいなのを聞きましたよ。
あのちょっと前はポケモン GO、
はい、
2年ぐらい前かな、
そうだ、
の CM が結構ね話題になりましたけど、やっぱなんか世界中、アメリカ中で一番見られてる、
そうですね、
CM っていうことになりますから、はい、まあ、でもなんかトランプ問題で結構ね広告出していいのかとか、 あとなんかこうフットボール選手が全員そのちょっと脳に障害が起こってんじゃないかみたいな話題があるらしくて、
は
い、でそれを応援してていいのかとか、まあ、ちょっと、まあね、玉石混合ではありますけど、はい、ちょっとそういう広告の形もいろいろ変化するかなとも思いつつ、
はい、
まあ、でも圧倒的な人気があるので、
そうですね、なかなか日本人はあんまり注意しないかもしれないですけど、そうですね、世界的な注目度は高いイベントでございます、はい、ということでトピックスはこんな感じでございまして、続いてイベントについて紹介したいと思います、はい、
我々の一応おすすめという感じ
で、ね、そうですね、それぞれ順番にいきますよね、はい、まず岩崎の方から3つありまして、1つ目が、もうすでに始まっているイベントになりますが、さよなら日劇ラストショーということで、日劇という、有楽町の駅前にある映画館が2月の4日かなで最後を迎えて、で改修に入ってシネマコンプレックスが新しくできるんですけど、それに合わせて、過去作、昔から ずっと長い歴史を持つ劇場でもあるので、ゴジラの初期のやつとか、うん、あのジブリ作品とかゴッド、バックトゥザフューチャーとか、あーそういう昔懐かしい映画を大スクリーンで見れる貴重な機会ということで、僕も何回かすでに予約はしてて、
シネコンもいいけど、はい、やっぱその昔の、うん、もうなんだかわけのわかんないデカさの、はい、劇場で見るっていうのはなんかいい感じもあるよね、うん、
一撃は独特な感じありますね。そこまで多分スクリーン大きくないんですけど、空間の広さの、うん、空間の贅沢な使い方とか、
あとなんかちょっとした装飾とかね、はいはいはいはい、柱の作りとか
シャンデリアみたいなのあったりしますもんね、
う
ん、
そういうところが、はい、まあ、やっぱ映画館の中って時間が止まったようなところもあるから、う
ん、スバル座とかすごいですよね、稲荷町駅前の、うん
ね、なんかちょっと突然ね亡くなるニュースが起こったりしますけど、はい、まあまあ記念になっちゃうのかもしれないけどね。
できればなんか写真とかも撮りたいな。僕も最終日の最後の最後はもののけ姫なんですよ。ジブリの。なんかそれはなんかちゃんと目で見納めしていきたいなと思ってるんですけど。それが1月27日から2月4日まで、週末までですね、開催されます。あと2月3日昼に、21世紀アニメ表現論入門後期宮崎駿ジブリを振り返るというイベントがありまして、まあ、20世紀末から21世紀現在にかけての、まあ宮崎駿を中心としたアニメ表現について専門家が解説するイベントが、大妻女子大かの方で開催されます。僕もせっかく宮崎駿好きなんでちょっと申し込ませていただきました。これ無料です。まだチケットあると思うんで、よかったらチェックしてみてください。あと、同じく2月3日の深夜ですね、朝まで見よう初上映芸人キャノンボール1-2、上映会ということで、いろいろと、毎年作ってるのかな、もともとテレグラキャノンボールというAV アドルトビデオの企画として作っていた、バラエティ番組を、ビズキャノンボールというビズというアイドルに移し替えて、毎年そのなんだろうドキュメンタリー仕立てでいろんなこうアトラクションをくぐり抜けて勝負するみたいなものがあったりするんですけど、それの芸人バージョンを去年から2016年に作っていて、それを確か藤井健太郎さんが作ったのかな、水曜日の
TBS で、はい、年末とかだ
でしたね。僕ちゃんと見れてないんですよ。だからこそ今回行きたいなと思ったんですけど、うん、
あその要は、はい、まあ普通に芸人さんたちが、はい、有吉さんとか、はい、おぎやはぎとか、はいはいはい、劇団ひとりとかが、はい、な車でなんかどんどん目的地を移動していって、ポイントが一番高いところが勝ちみたいなっていう、まあその人気のキャノンボール企画のテレビ版ということで、
はい、ワンツーを連続上映オールナイトでやるということ、
それの上映をするん
です。そうなんです。
なるほどね。
しかもそこに藤井健太郎さんと、まあ、水曜日のダウンタウンのめちゃくちゃ多分ファンが多い方ですけど、うん、本人が降臨されるっていうことで
降臨ってすごい、
ね、なかなかだってイベントとかで出てこない人ですよ、あの人ね。で、雑誌とかの、インタビューとかで見たことありますけど、出てこない。ちょっと貴重な機会だなと思って、これは行かなくてはと思って。
なるほど。
深夜、まあ、オールナイトロフトプラス、はいはい、ロフトないんか、渋谷 のユーロスペースの下のところですね、開催されますということで、
映画がまたやるからそれに合わせ
て、そうみたいですね。いくつかなんかテレクラキャノンボールの上映もするしみたいなことを書いてましたね、うん、
はい。
木田さんの方から、平野甲賀と将軍者展、
はい、そうですね、平野甲賀というですね、はい、将軍者の、はい、本の想定をずっとやられた方がいて、
はいはいはい、
その人一人で何百冊ずっとやってきたそうで、うんうん、それのまあ展示が見れるので、うん、ちょっとぜひ見ていただきたいなと思います。
銀座グラフィックギャラリー1月22日から3月17日まで開催です、はい。続きまして MJ's フェス、三浦純フェスマイブームの全貌展、
はいはい、三浦純さんが還暦かなんかになるのかな、
あ
それでもう、ね、三浦純の、ね、業績を、ねはい、振り返るっていうね、
あそれ格式高い
イベントがありますので、はいはい、ぜひ行ってください。
川崎市なんですね。川崎市市民ミュージアムで、はい、1月27日から3月25日が結構長くやってますね、はい。続きまして東京芸術大学卒業修了作品展、
はい、まあそんな そのままなので、
芸大生の作品が東京芸術大学大学美術館、
はい、あまり、ね、普段触れる 人たちじゃない人もいると思うので、はい、
うんうんうん、
どんなのを今時やってんだろうっていうのをね、ちょっとチェックしてはどうでしょうか。
これちなみに注意なのもう始まってはいるんですが、2月3日の12時半までという土曜日かな、
あ、まあ、ちょっとそれやり方のね開催時間が混ざっちゃった、
あ、そうか、あ、
はい、気にしないです、
はい、2月3日ですね。あと特集展示、物から見る近世江戸のグルメ案内、これの、はい、
江戸時代って、はい、なんか番付時代だったんだって。
番付時代、
何でもかんでもあのランキング作る、
はいはいはいはい、
お願いランキングが、はい、実は江戸から始まったっていうのがありましてでそういうその、まあ、江戸時代のそれ流行り事とか食べ物とかっていうのを、はい、紹介を、はい、やってるのが国立歴史博物館っていうね、
う
ん、
そうです、
千葉のちょっとね行きづらいとこなんですけど、はい、まあ、そこでやってるので、
僕ここの展示結構な何回もその特集展示で見たいのあるんですけど、桜らしいっていうのでちょっと
遠いんだけど、はい、なんか変なやり、
そうなんです
よ、面白
そうなのやってるんですよ、
ね、ですよね、
はい、はい、それが1月5日から2月4日まで、これさ、はい、ということで、続きまして映画ですね、映画サクッといきたいと思います。映画 僕の方から、アバウトレイという、映画を紹介したいと思います。トランスジェンダーの主人公エル・ファニングが演じ、ナオミ・ワッツ、スーザン・サランドルなどの豪華キャスト共演で家族との絆や葛藤を描いたヒューマンドラマということで、最近エル・ファニングもね、うん、何かといろんな癖のある監督に使われる傾向があって、いろんな、うん、彼女が出てる作品結構間違いないので、
なるほど、
今回もチェックしたいなと思っております。はい、寺さんからは、
僕からはですね、
はい、
そうだな、穏やかな革命っていうドキュメンタリーなんですけど、
はい、
まあ、地域課題、
はい、
まあ、様々あるじゃないですか、
はい、
まあ、過疎化も進んでいたりとか、
はい、
エネルギーの問題とか、
うんうん、
そういうふうなことを、うん、なんていうかな、心穏やかに、
うん、
まあ、本当に穏やかに解決できないかっていうことで、まあ、活動してらっしゃる人々を、
はい、
まあ、数人ね、ちょっと紹介していくみたいな映画でして、でそのなんていうか悲壮感なく、
はい、
その地域で何ができるかというこの取り組んでらっしゃる人たちの動きが見える、
うん、
まあ、ドキュメンタリーなので、
はい、
まあ、ちょっと面白くね、
うん、
まあ、勇気というと大げさなんですけど、
はい、
あ、そんなやり方あったんだっていうのが感じられる映画かなと思います。
なるほど、ありがとうございます。ドキュメンタリーですね、
はい、
でテレビもさらっといきますね。1月30日、セブンルールという、番組、情熱大陸の女性バージョンみたいなものなんですけど、そこでは、芥川賞、直木賞に並ぶ新井賞という、おすすめの本が必ず売れる最強書店員について紹介するっていうのと、あと1月31日、探検爆問というなんか爆笑問題がいろんな分野のところに、足を踏み入れて紹介していく番組では YouTuber を特集するそう。あと今週、久々に、ライフ、人生に捧げるコントが、ゲストを招きして、久々にやる、まあ年末年始の紅白以来じゃないですかね、の放送になると思うんで、ぜひチェックしてみてください。そんなとこですかね。あと何か補足とかあります？何か追加してこれは言っておきたいみたいなのあります？
そうですね、なんか結構イベントも展示も、
はい、
探しにくいんですけど、
うん、
面白いの見つかったらね、
はい、
これぜひ発信してもらえると。
あ、そうですね、
だから我々にっていうんじゃなくて、はい、Facebook ではね、何でもいいんでは
いはい、はい、
意外とこれ分からない、知られてないっていうのがあったりするんで、
うん、
発掘したらちょっとシェアするっていうのは、はい、いいことなんじゃないの的なことをね、
うんうん、
今更ですけど思ったりします。
大事ですね、
はい、
発信していきたいなと。ております。ということで、週刊メディアカレンダーをお送りしたのは、イベントを作る人、岩崎でございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。